すいません、いつも右手側に見える杉山さんが真っ正に見えるというのがすごく新鮮でありまして、嬉しくなっております。杉山さんどうぞ。そうか、左耳になるかな。でどうぞ神の言葉を聞いていただきたいと思います。主イエスは目を上げて弟子たちを見て言われた。人を裁くな、人を罪人だと決めるな。許しなさい、与えなさい。またそうすればあなたも裁かれない、そうすればあなたも罪人だと決められることはない、そうすればあなたも許される、そうすればあなたも与えられる。今日イエス・キリストが弟子たちにお話になったのは4つの命令と4つの約束であります。いわば黄金律として地上でも重宝されている教えに対して、ここにさらにご自身の言葉で、ご自身の解釈で4つの約束を与えてくださっている、これが十字架の言葉なのであります。まずイエス様が口にされた4つの命令、これを聞くと非常にやる気が出るというか、すごいな、いい言葉だ、そんなふうになぜか耳が気持ちよくて心も晴れ晴れとしてくる、また背筋がピンと伸びるような、そんな気持ちにもなってきます。またこれを聞くだけじゃなくて、自分自身が人を裁くな、人を罪人だと決めるな、そんなふうに断言、ビシッと断言できればとてもかっこいい。おそらくこの4つの命令はですね、クリスチャンじゃない人たちが、信仰者ってこんな人でしょ、誰をも許す人でしょ、誰をも責めない人でしょ、いつもニコニコ許していて、そして常に与える人でしょう、そういうイメージで見る時の一つのラインだと思います。これぞクリスチャンとして高潔な人、そんなふうに太鼓判を押されるような内容、それへ黄金律として広く宗教の世界だけではなく、この世の道徳や倫理、名言として知れ渡り愛され、その分一人歩きをしている。一人歩きっていうのはそのイメージだけがどんどんどんどん先行して、与えられたものが置いてきぼりを食らっている、そういう意味で一人歩きをしている。もしくはこの言葉、命令として与えてくださった方がいらっしゃるのに、その方が見えなくなって置き去りにされて、その言葉だけが一人歩きをしている。そのためにこれは人からの評価や点数、そういう報いを期待する、それを求める言葉、人からのものを求める、不純になって しまっているわけであります。ただイエス様はこの黄金律、耳障りのいい言葉だけを与えてくださっているんではない。続いて4つの約束が同時に語られています。ということは何かです。4つの戒めをイエス様が、暗記しなさい、立派な言葉として額にでも書いて家訓として残しなさい、そういう一人歩きさせるようなそのことを願っておっしゃったんではない。むしろ命令と指示と約束を与えることにおいて、これを聞いた者は生きてみなさい、自分で行動してみなさい、そのことを求めていらっしゃるのではないでしょうか。時々説教の中でも話しますけれども、私が本当に信仰者として、また人生の先輩として頭が下がる思いがするのは、亡くなられた方の用いておられた聖書を開いて隅から隅まで読んだときに、いろんなところにその人の赤線やまたメモ書きがたくさん残されている。でも本当に何人かの方が赤線と黒く塗りつぶした、そういう聖書を残していらっしゃるわけであります。赤線ですから、おそらく、あ、これいい言葉、そう思ってラインを引いたんだろうと思います。黒く塗りつぶす、これは御言葉を否定しているわけではないと思います。むしろできない自分が悔しくて悔しくて悔しくて、行きなさいと言われたイエス様の言葉ができない、そう思う惨めさ、またできるわけないだろう、腹が立ってくる、その思いが黒く塗りつぶす。しかしそれは一回限りのことではない。よく見るとまた赤線が引かれていて、また黒く塗りつぶされている。この言葉をこの人は生涯の時間をかけて、いわば格闘したんだな、やろうとする自分、できない自分、もう一回立ち上がろうとする自分、立ち上がれない自分、そういう自分の中で自分の弱さや惨めさをすべて神様に捧げたんだな、何回も線を引かれ塗りつぶされている聖書を見ると、いつもそう思って、その方の信仰の戦いというか、行きなさい、そう言われたことに対する真剣さに頭が下がるわけであります。そしておそらくこれは終わりの日、天国で再会したときに聞くしかないことでありますけれども、おそらくこの人はイエス・キリストに参りました、脱帽しました、そんな自分の魂というか自分の気持ちが押しつぶされて、素直に イエス・キリストに頭を下げる、そのことを嬉しく思っていたんではないか、そのことをぜひ聞いてみたいといつも考えるわけであります。キリストに従う、その言葉によって生きる、これは本当にむしゃむしゃむしゃむしゃイエス・キリストの言葉を食べることであります。イエス様の荒野の誘惑を思い出してください。人はパンだけで生きるものであらず、一つ一つの神の言葉で生きる、そうおっしゃって誘惑を退けられた。私たちこの有名な言葉を知っています。ただ誘惑を退けるときに、私たちはやっぱり自分自身の知恵とか力とか思い込み、自分の中で自分でいいと思っていた、その武器を取り出して戦おうとする。でもイエス様はただ神の言葉で誘惑を退けておられる。そのイエス様から裁くなと言われています。これはどうしても人間の荒探しをしたくなるような心の癖みたいなものでありましょう。相手の荒を探し出して、そしてそれに評価をつけてしまう。実際には評価をつけることで自分の評価を上げている、自慢しているのと同じ結果になっていく。こういう面倒くさいことを繰り返してしまうのが集団社会であります。教会の外の世界、堂々と言い切りたいわけでありますけれども、なかなか言い切ることができないのか、やっぱりその外の世界の物差しをこの内部に持ち込んでしまう。そういう面倒くさいものからイエス・キリストの十字架と、またその十字架を表す言葉によって救い出されているはずなのに、自分がやっぱり後ろ向きの生き方をしている。言葉で生きるよりもパンで生きようとしている自分を見つけてしまうわけであります。裁くな、これはジャッジをするなという意味であります。自分の判断を下すなという意味であります。その物差しで見られたら、結局あなたもその物差しでしか見られないんだよ。よく自分自身でハードルを上げるという表現がありますけども、これに似ています。クリスチャンとは何か、信仰者とは何か、どんどんどんどん自分でハードルを上げていって、結局そのハードルを超えることができずに、自分自身でイライラしたり相手をにダメ出しをしてしまう。そのことをやめなさいという意味で、人を裁くな、それはあなたが 自分で自分の首を絞めているようなもんなんだよ。自分が神になって、裁き深さになって、自分を追い詰めているだけなんだよ。これがイエス様の私たちを憐れむ思いであります。このふるさとは何かといえば、やっぱり自由にされたはずの人々の評価、人々からの評判、聖書の言葉では報いです。ご褒美、これを欲しがっている古さの中に、自分自身がまだ立っている。でもここにイエス様の約束の言葉が与えられたとき、それは評判、評価、報い、ご褒美、これは天からもうすでに、神様からすでに与えられているよ、その確信のために生きなさい。自分自身のノルマによるご褒美ではなく、神の国に用意され、すでに分け与えられている報いがある、そっちを見なさいとイエス様はおっしゃるわけであります。先日ある牧師が一人の信仰者のことを記した文章を読ませていただきました。読んでいて実に公明正大に正しく評価しておられる、そのことにあっぱれという見事、そういう言葉が浮かんできました。なぜあっぱれで公明正大なのか、その文書は牧師が書いています。ある信徒の方について書いてある。ただそこには一切人間が見当たらないのであります。人間が見えてこない、評価をする牧師、また評価をされた信徒、それは御言葉によって照らされている、そういう評価だからであります。文面的にはその牧師は大いに信徒のことを褒めています。また書いている牧師がその人を本当に信頼し大事に思っている。そういう心の情みたいなものも伝わってきます。文章を書く文才が豊かで、また信徒の方の素晴らしさが際立っている。でもそれ以上に公明正大なのが、御言葉に照合して評価している。この点において、実に公明正大な文書でありました。そこには、ドヤ顔の人間は一人もおらず、ただ、神の栄光があり、これを御言葉にが支え導いている、そういう栄光の力でこの短い文書が記されている。御言葉に照合して評価している、十字架の言葉として主が口にされている四つの戒め、四つの約束は、今 与えられている。でも終わりの日に神から与えられるご褒美であります。忠実なしもべをよくやった、この言葉の方が皆さんよく覚えていらっしゃると思いますけれども、忠実なしもべをよくやった、この一言牧師は期待しています。何人洗礼を与えた、何件訪問に行った、教団のこんな重要な務めに立った、そういうことは一切関係ありません。ただ神様から行け言われたところに、教会に赴任し、そこで本当にボロボロになりながら、また悔しくて悔しくてイライラしながら、それでもキリストを語り続ける、この説教のために邪魔をしないでくれ、そうイライラしながらですね、日曜日の朝を迎える。実を言いますと、今日朝起きた時に非常に頭痛で目が覚めました。肩こりから来た偏頭痛だと思うんですけれども、ちょっとその意味で今、まだちょっと頭痛が治っていないので、フラフラ見えるかもしれませんけれども、だいぶ良くなっておりますので、どうぞ皆さんご心配を胸に収めておいていただきたいと思います。こうやって苦しい中で頑張ったからではない、ただ行け、ここで使えなさい、この言葉があるから牧師はどんなことがあろうとも御言葉を語っていかなければならない、イエス・キリストを指し示していかなければならない、またそれによって教会がこのイエス・キリストに生きる、言葉に生きるものとなっていく、このためにどう御言葉を語り続けたのか、イエス・キリストを置き続けたのか、そのことだけを神様をご覧になって、忠実なしもべをよくやった、終わりの日礼拝に向かうその門のところで神様はきっとおっしゃってくださる。でも私たちはこの単純な言葉よりもっと素晴らしいもの、もっと見栄えのするもの、もっといいプレゼントを欲しがっているのではないでしょうか。人の評価を求める、そしてそれに苦しむとは、結局キリストに根ざして生きることよりもキリストよりも自分が評価されたい、そういう心の裏返しではないかと思うわけであります。キリストを基準にして生きなさい、キリストの言葉を基準にして生きなさい、これは祈ることもそうであります、食べることもそうであります、仕事をすることもそうであります。あなたは神ではない、バベルの塔を建てるような生き方からキリストを基準にする、その生き方へと迎え入れられ、もうそれは始まっている。そしてそのあなたに私の言葉、私自身が共にいる、その慰めであります。38節後半の言葉は不思議な表現です。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる、 私は詰め放題が、スーパーなんかの詰め放題が大好きになります。袋をもらってありったけ入れてやろう、そう思う。そして得をした、損をした、そう考えてしまう。ただ入れるときに物を潰した方がよく入るんであります。そのままの形、それを惜しんでそのまま入れようと思ったらスーパーの袋なんてもうすぐ破けます。ただそのものを惜しむ気持ちよりもたくさんもらおうという思いが勝てば、それがお菓子であろうと石鹸であろうと消しゴムであろうと潰したらいっぱい入るわけであります。この38節以下の不思議な言葉はそのことを意味しているように思います。これを自分のキャパシティ許容範囲と考えず、神様の懐の広さと深さと考えてみてください。袋の中、神様の懐の中に入れたものが潰れていれば潰れている分だけどんどんどんどん許容範囲は広がります。さらに多くのものを入れることができる。入れられている私たち、古さを潰されていることを嫌がりますけれども、この古さが潰れていなければ袋の中に吸収していくことはできない。潰れないと私たちは自己主張しますし、その痛さを怖がって泣き叫ぶ。でも実際に潰れた方が多く入ってくれる。神の国に入るのは古いあなたがそのままだからではなく、キリストの贖いによって罪が潰され、ぺしゃんこになったからであります。神の国が狭いから私たちの居場所がないのではない。神の国にあなたの罪はいらない。ただキリストの贖いによって罪が潰された罪人が神様の栄光を褒め称える。そのためだけに私たちの罪はイエス・キリストの十字架においてぺしゃんこに押し潰されるわけであります。押し潰せばそれだけ容量が空く。そこにさらに神様は人を迎え入れてくださる。迎え入れてまたぺしゃんこにして容量が空く。そこに迎え入れてください。これは神の国の深さを物語ることであって、神の愛の真剣さを物語ることであって、あなたの懐を肥やしなさい、そういう意味では決してありません。こうやって神の力は発揮している。そのことを弟子を持つ主はよく知っているわけであります。それを心の底から驚いてありがたいと思わずなお自力に頼る人々がどうしても心の癖で相手を認めることができない。39節以下で目の不自由な人、使徒弟子、偽善者と呼ばれる人々のは、人が考えるできるできない、そういう古さの中でなお生きている、そういう人でありましょう。新しくされたのに自分という古さを持ち出してそこで頑張ろうとする。ただ偽善者と呼ばれていない死たちっていうのは神の力、 愛、十字架のキリストの力の前で、ただそれに正直に驚き、腰を抜かしている。それを見て聞いて悔い改めて、自分の古さを、潰された古さを惜しまずに、ただ前を向く、神の国を見上げる。その中で自分の古さやこだわりが消されていくわけであります。こういう人を何と言うべきなのか、聖書に照らしてずっとこの何ヶ月か考えていました。先日拝見した牧師の文章から教えられた、魂が打ち砕かれている人、純な人、それは神を本当に真面目に信じるだけじゃなく、神様に憧れを持つ、イエス・キリストにを信じるだけではなく、憧れを持ってその方だけをに焦点を合わせていく。魂が打ち砕かれた純な信仰者、そのためにイエス様は言葉を与えてくださっている。自分を捨て私に従ってきなさい、自分で頑張らなくていいんだよ、決めなくていいんだ、評価をしなくていいんだ、すべての救いの約束は実現し、救いがあなたを待って今支えている。この希望の方に目を向けなさい。なんで希望の方に目を向けずに希望から自分の方を見るんですか。おそらく今日のこの御言葉の最大のイエス様の怒りというか悲しみはここにあると思います。なんでこっちを見ないで自分を見るんだ。それは自分自身の方であります。この古さがなお私たちの足をすくっている。どんなに教会のため、信仰のため、神様のため、この大事なキーワードを使ったとしても、そこにキリストによってという、キリストを愛するという、この祈りと信仰と行動がなければ、結局古さの中で働いているだけであります。こんな惨めな罪人を一人を犠牲にしてまで救い出してくださった神の憐れみ、この憐れみの中で十字架を引き受けてくださったイエス・キリスト、この十字架に結びつけようとして働いてくださっている聖霊の働き、これがあなたを守っている。自分から解放し神のものとしてくださっている。この喜びの中で、この驚きの中で神の国に目指す、その歩みを一緒に続けていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天にいらっしゃる私たち一人一人の父なる神様、御言葉をありがとうございます。神様、どうか私たち自身を罪に定めずに、罪人と 締めつけずにイエス・キリストによって許されている、イエス・キリストによって許したこの救いの中で、私たちをなお神の国に呼ぶものとして招き入れてください。私たちは神様からの呼び出しもイエス・キリストの十字架もまだまだ何も分かっていないものでありますけれども、どうか希望を持ってここに期待して生きる喜びと恐れをいよいよ豊かにし、その希望と恐れをこの礼拝において神様に捧げるものとして新しくされますように。今日長寿祝福の祈りを受ける、祝福を受ける一人一人、どうか神様がなお一層守っていてください。この確かな守りが私たちにもあることを覚えて、神様を褒めたたえることができますように。このお祈りを感謝して救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。